はい、まだ梅雨が明けない沖縄なんですけども、今日はね晴れてますけども、今週始まりはね結構雨降ってましたけども、うちの事務所にねピロンピロンという下里がね、ピロンピロンの下里いいかな、いるんですけどね、彼は悪くないんですよ、で月曜日に一緒に稽古終わりで、なんか帰りの足がなかったらしくて、自分の車、同じ糸満市に住んでるもんですから、自分の車に乗っていいかということで、まあいいですよって乗ったんですよ。そしたらタバコ吸っていいですからって言うんですよ。僕はタバコ吸わないのでやっぱり気使って、でもう窓開けて吸うなら構わないですよと言って、まあ窓開けて、で結局ライターがないとか言うで、結局タバコ吸わなかったんですよ。でまあ彼をね自宅に送っていって、翌日火曜日、私は朝仕事に向かうわけですけども、朝から大雨でしたよ。で朝車に乗り込んだら、車の中びしょびしょ、助手席の窓全開、私窓閉めるの知らないですから、相手の知らなくてね、もう本当に助手席がプールになってしまったというね、まあ、車があんだけ濡れたのはね、洗車機に窓を開けて入れて以来ですね。いられます、皆さん洗車機に窓を開けて入れてみてください。この思いきっと味わえると思いますよ。いやピロンピロンは悪くないですよ。はい、始まりました金曜日のオリジンアワー。本日はなぜか私が代打ワニ先生でございます。よろしくお願いします。なんかリップサービスがですね、この腰掛け的な仕事をね置いといて、奈良の単独ライブに向かっているということで、今日私が代打でございますけども、まあ代打というよりも、例えばね収録でやるという手もあったはずなんですよ。で、ね本人たちもね先週言ってましたけども、過去の番組を流すとかいろんなやり方あったんでしょうけど、そこをあえてなぜか私が代打で出てきたというのは、多分誰かの意図があるんだなと、まあ、そこにいるなんとかさんかなと思うんですけども、そうですよ、先々週、木曜日に、小刻みインディアンの卒業の後ここに座らせていただいて、本当に考えてみたら、このオリジンアワー一人で喋るってないですよ、この15年間、ね、で私も初めて一人でね喋るということでね、もう肩に力入れてここ来て、で大城さんに、今日どんな形で行ったらいいですかねと言って、で多少私もね絡みができたらと思って、誰かこう絡むアイデアを持ってきたんですよ。そしたら大城さん曰く、いやそれはまた時間ある時でいいから、今日はね自分のこのフリーのトークをねやってくださいって、完全にね孤立させようとしてますね、私を。絶対それがね、後々考えてみたらね、私が一人で喋ることでどれだけリスナーさんが突っ込みたくなるか、これがね絶対あるなと思って、本日の金曜日、そういう代打かどうか分かりません。でもう一つ怖いのは、その先々週の木曜日に私ここ座って、木曜日これからよし頑張ろうとコーナーも考えてきたのに、終了5分前に卒業お疲れ様でしたという変なドッキリでね、まあ、確かにね言われてみたら、こんな私に15年間の小刻みさんの後を引き継がせるというのはおかしいと思いますけども、今日もね何かあるんじゃないかなって、いやいやもうなんか私喋り始めてもまだ不安ですよ。なんかリップが隠れてて、はいお疲れさんです出てくるのかなとかですね、向こう誰か電話かかってこないですかね。なんかまあそんな、なんかまだちょっと大城さんの顔見てもなんか、はい大丈夫ですかね。いや、もう今日40分ぐらいまではね僕不安なまま、オリジンは送らせていただきます。はい、今日もねまたその先生に引き続き、プレゼントも用意しました。もうこれはね私がレギュラーイレギュラー関係なく、私がここに来たら必ずリスナーさんにプレゼントをしたいというのがありまして、あと200回分用意してますのでね、そういったプレゼントもまた後ほど、紹介していきたいと思っております。さあ、先々週から、小刻みインディアンの後は誰が継ぐんだってことで、木曜日やってきまして、私も、ここでね喋らせてもらって、本当にね、1時間喋らせてもらってあっという間だったんですけども、本当に自分で自分のポッドキャスト聞いて思ったのは、本当にリスナーさんが作っているラジオなんだなと、もう実感しますね。 で、もう自分が言った内容よりもそれにどう突っ込まれたかっていうのがね、もう聞いてて楽しくて、だから今日はね、もうリスナーさんのためを思いながら、言い方はかかってこいですよ。どうぞどんだけ突っ込んでもね、突っ込み返しますからね、はい、そういうつもりでね、今日こっち来ましたけども、ところがね、今日出鼻でですね、こちら向かうときにたまたまその今日プレゼントを持ってこようと思って、先週と違って車で来たんですよ、うん、そしたら見事那覇の渋滞に引っかかってしまいましてね、今本当に本番直前にここにね到達したんですけども、タクシーのもう自分の車で間に合えると判断したんでタクシー乗ったんですけども、ガナハさんありがとうございます、もうお釣りも僕取らずにもう全部、はい、ここに書き込んだんですけども、なんとか間に合いましたので、はい、助かりました。というわけでね、金曜日のオリジンは、本日は代打の私が担当しております、よろしくお願いします。まあ、あとはね今日もね、メールツイキャスどんどん待っております。もう皆さん知ってますけども、確認だけしましょう。はい、こちらのアドレスですね、origin@fmnaha.jp、 よろしくお願いします。はい、それでは今日はツイキャスとかもう来てるんですかね。
いろいろコメントも来てます、
ね、うわーね、さあかかってこいですよ。
コーナーに行きましょう。
あ、なるほど、コーナーから行きましょうか。はい、はい、私をエコーかかっていきましょうか。ワニ先生セカンドシーズン、ワニレディオセカンドシーズンへの道。はい、ありがとうございます。これもう完全に私のことをこうやって FM 那覇さんが取り上げてくれたという、去年1年間2016年1月1日から大晦日まで366回まで、やりました。ファーストシーズンなんとか終えて、これやっぱりね、こう毎日やるっていうのがね結構負担でありながら楽しみだったんですけども、その休憩が長くなって今セカンドシーズンを十分温めてる時期でございますけども、はい、そのワニ先生のワニレディオにこんなことやったらいいよっていうのがね来たらね、もう今日はもう即興で答えていこうということでございます。つまり来ないと即興も何もないわけですよ、はい、だからこれまで私がやってきたラジオではですね、やっぱりハプニング的よりもやっぱり自分で今日は映画の話しようとか、自分は今日は理科の話をとかね、ある日はなんか太陽系の惑星が直立になるとかですね、こういうアカデミックの話をしたり、あとはですね、もう私がやった悲惨な話とかですね、UFO キャッチャーでね、ぬいぐるみが欲しくて、お金がちょっと小銭がなかったんで1万円を両替して、それでうまいこと UFO キャッチャーで大きいぬいぐるみをゲットしたと、お家帰ってから気づきました。両替した時の9000円が忘れていたというねそのまま両替機に9000円置いたまま私行ったんですけども、はい、まあ、そんな話をしたりですね、まあ、こういうラジオで毎日毎日5分間喋ってきましたけど、今日は皆さんからこういうことを喋ってみるとあったらね、もうどんどんお答えしたいと思いますけども、はい、
まず一つ行きましょうか。
あ、なんか来てます、
はい、軽く、
はい、
こちらから FM からのお題なんですけれども、
はい、
はい、テーマこれどん、
お、こういう軽いテーマなんですか。
まあ、まずは
なるほど、はい、今いただいたお題がですね、高校生、さあ本日のワニレディオ高校生についてでございますけども、よく私ね高校の先生してまして、今時の高校生とかあるんですけどね、やっぱり ね芸人ってなんか色の話ばっかりでね、なんか女子高生がなんかムラムラするってことないのとかね、こんな言われるんですけどね、もう制服着た時点で女にならないんですよ。ただ一箇所だけ一箇所変な話ですけども、この時はね女を感じるのが あるんですよ本当に。高校の先生でもどんな時かというと、ちょうど今野球でしたかね、野球のグラウンドで子供たちの練習見ていて、で私そのフォームとかよくビデオで撮るんですよ、カメラで撮って、そのフォームを見てみろと、お前らこっち来てみと言って、でマネージャーも見に来るんですよ。でマネージャーが見て見せて見せてって寄ってくるんですよ。そうするとちょうどこの見ている私のすぐそばで、ね、見ているマネージャーが私がカメラを持っている肘のところに胸が当たるんですよ。この時はねちょっとお前理由は言えんけど、まあ、あんま近づくなとかね、そんな時に高校生じゃなくて、あ、女性なんだなって意識しちゃいますけども、まあ、いずれは、ね、制服脱いで女性になっていきますので、その素晴らしい女性男性になるために私は日頃頑張っていると、そんなふうに思ってください。まあ、高校生いろいろありますけども、
何年ぐらい見てるんですか。見てると、
あ、高校の教員をして、教員はもう32年目です。はい、で実はその前に、小学校中学校も経験ありまして、で当時その教員になった当時僕小学校もやったもんですから、高校と小学校どっちがいいとかね、どう違うのとかあったんですけど、小学校楽しいですよ本当に。本当にキャンパスが白いというか、何も染まってない子どもたちにいろんな思い伝えられるし、でも 大人で私なんか大人の振る舞いしてしまうんですよ。どんなことかというと小学生の机に座ってしまうんですよ。低い机がありまして小学校で、だからそれはね他の先生から見てこれ子供が真似しますからやめてください僕が怒られるんですよ。で皆さん覚えてます、小学校の先生って教室の中に机があるんですよ。であれは生徒がね、まあ、休み時間も含めて危ないことしないようにとか、まあ、ある意味ねその監視できるところに机があるんですけど、あれ考えてみてください、あれ子供に監視されてるんですよ。あれ教員になると嫌ですよ、もう鼻くそもほじくれないですよ。もう子供たちの目の前だと本当になんかやっぱり大人を逆に振る舞わないといけなくて、で可愛くてね小学生またよく聖教のカタログとかが学校に届くんですけども、先生見て見て見てって言って、ね、持ってくるのはねあの女性の下着のページね、こんなので小学生喜ぶのでそれは可愛いですけど、
テーマ高校生、
ああいやいやそうかそうかテーマ高校生でした、いや彼らも高校生になるんですよ、はい、そうやってで、高校生になると、まあそうですね、もう32年間もやると、弁当を作ってくるという女の子には苦労しましたね。やっぱり、こんな風貌だからそんなその高校生と色恋するわけないと思ったんですけど、どうやら私に気がある高校生がいて、なんか弁当をね本当に毎日作ってくる子がいたんですよ。もう周りから冷やかされながら、でもね、もう22年ぐらい前ですね、はい、高校でちゃんと採用されてからの話で、はい、ちなみにまた小学生の話になっちゃいますけどもバレンタインデーで、ね、高校の先生してチョコレートもらったことありますけど、私この生まれて57年間一番チョコレートもらったのは小学校で教員してる時です、はい、あの時はもう弁当食べたら弁当上にチョコレート置いてかれてたりね、なんかそんな女の子がいっぱいいて、だからなんで高校生小学生の話で色っぽいの話するか分かりませんけども、まあそうやってねバレンタインで生徒からもらったっていうのも私にとってはいい思い出でございます。まあ今はね本当に高校生目の前に相手してまして、今日もさっきまでやってきましたけども、はい、よろしくお願いします。まあこんな感じでね、テーマがあり次第どんどんいきたいと思いますので
結論モテたっていうことですね。
まあいやいやいやいやいや、高校生はねやっぱり色恋の対象にもなり得るという
それが結論、
はいはい、
はい、
次、これ RN でいいんですか、
ラジオ
ネーム RN吉金さん、
ラジオネーム、
ああそうかそうか、はい、吉金さんですね、何フェチですか、やっぱりいいですよ、いいですよ、もう遅いですよここまで出されたら、
テーマ、
はい、フェチってやっぱり女性って考えますよ普通は。
そうですよね、
はい、女性って言われたらズバリ答えは胸です、胸です、はい、ちょっとなまってますけども、はい、まあ胸が大きいとかね小さいじゃないんですよ、やっぱり好みの形があるんじゃないかな、それぞれと思いまして、正直大きいのも小さいのもあんまりはまらないんですけど、はい、まあズバリそんなところですね。であと女性のこれフェチっていうんですかね、女性の好みで言ったら、浴衣とエプロンの似合う子いいと思いません、浴衣とエプロンの似合う子で、綺麗な人でやっぱり可愛い人がいいですよね、うん、だから最近ちょっとハマりだしたのが今土曜日に大丈夫ですよね、このテレビの番組とか言って、僕運命の人なんですという、土曜日のお昼からやってるドラマがあるんですけど、木村文乃さんという女優さんがいるんですけど、私彼女の名前知らなくてこのドラマ見たら本当に素朴な本当に可愛い女性演じていて、なんか、はい、最近ハマったのは清水文香以来2人目なんですけども、はい、彼女ですけど、今はねちょっと写真出してくれたんですけど、これはどっちかというと美人じゃないですか、うん、なんか本当になんか素朴な OL の役をしてるんですけど、その素朴さがねまたこの可愛さにつながってね、こういうのはまあフェチというよりも本当に単純に好みでございますので、だから1年前にやってたドラマでですね、三田園さんという家政婦のドラマがあったんですけど、そこにやっぱり清水文香さんが出ていて、で今出家してしまいましたけども、彼女もそのドラマで、あこの子いいなとコミカルなとても明るい感じだなと思ってたら出家して、だって私が好きになるとなんかいろんなことでねなるので、だから文香さん気をつけてくださいね、はい、今とても、はい、ドラマ気に入っております、はい、こんな感じでまた、何フェチですかですから私個人の話で大丈夫ですよね、はい、皆さんいろんなフェチあるみたいですけども、自分の後輩の芸人で制服フェチっていうのがいたんですよ。もうダメですね僕も、もう制服着てなんか興奮するっていうのが 逆にもこう嫌悪感ですね、僕は。だからやっぱり世の中っていろんなね好き好きあって、あ、この女性の学生服にムラムラとくる人もいる、実際いるんだなと。最近あのごめんなさいこんな話 しない方がいいんですけども、あのね、教頭がなんか盗撮して捕まったとかですね、なんかね学校の先生も先ほどの話に戻っちゃいますけども、そんなね学校で色恋の話するとね、色くなことないかもしれないですね。はい、どんどんくださいよ。はい、だから本当にワニレディオこのセカンドシーズンはこのズバリこう曜日を決めてですね、今日は映画一本で行くとか、今日はことわざ一本で行くとかね、そういうふうな今セカンドシーズン考えてるんですけど、今日はもうその、お試し版でございますから、何が来てもお答えするという、まあ、私の知らない言葉の何でも行きますからね。
はい、じゃあ次、
お、大失敗エンド大成功、お、大失敗、あ、まあ失敗はねたくさんありますけど、大をつけると何になるのかな。これもね、あの離島で私あの勤務したことがあって、でしかも珍しいことに毎日船で通うあの学校だったんですよ。伊良部高校といって、宮古本島に住んでる私は毎日フェリーで15分船に乗って学校へ向かうんですけど、で当然帰りのフェリーに乗らないと乗り遅れるんですけども、本当に部活もやってて、いつも最後のフェリーギリギリで、でたまたまその時私のお客さんがいて、野球の取材で、本土の方からマスコミが来ていて、その方々を乗せて港に向かわないといけなかったんですよ。ところがこれもフェリーの時間にギリギリで、でそれでその車を乗って、あのまあ簡単に言うと縁石にちょっとぶつけちゃったんですよ、この角で。そしたらそのタイヤがバーストしまして、完全に破裂しまして、でもこのままだったら船に乗れなくなると、自分だけじゃなくて一緒に乗った方も乗れなくなるというんで、そのままそのゴムのタイヤがもうフェロフェロになったまま港まで、10分間走らせたら、本当に車後ろから煙上げて、なんとか船に乗りましたけどね、車はしばらく使えなくなったとかですね。まあ海に落としたことはないんですけどね、そんなことはいっぱいありますね、本当になんか。はい、成功、もう成功はやっぱりあのうちの奥さんゲットしたのかな。まああの先々週ね、偶然出会った元同級生でございますけども、那覇マラソンにゴールに待たしといて、で彼女からプレゼントされた靴で 42.195 キロ走って、で彼女に、このプロポーズってほらね、よくどんな言葉って言われるじゃないですか、3文字です。私その那覇マラソンにゴールして、彼女が迎えて、そこからまあ車で移動して、誰もいない西崎球場、誰もいないので入れるんですよ。で中に入ってて、グラウンド入ってって、一言、いいカーだったんですよ。はい、あれはもう成功でしたね。はい、で答えは無言でした。無言で抱きついてきました。そう、はい、そういうことなんですよ。これはもう私の人生の中のね成功ではありますけども、はいはい、まあ成功はね、失敗は成功のもとって言うじゃないですか、成功は失敗のもとです。はい、またもうこいつとはいろいろあって、はい、失敗もいろいろやっております。はい、本当に世の中ってね、いろんな成功失敗ありますけども、仕事だけじゃなくて、でも人生変えるようなね成功ってやっぱり一生忘れないと思いますよ。あ、続けてのお題が芸能人、これはどうしたらいいんですかね。芸能人をラジオのテーマで喋るとなると、これはね、じゃあ人じゃなくて今の芸能人の生き方は、やっぱり最近本当に感じてることがあって、芸人はもちろんそうなんですよ。芸人はもちろん舞台でネタやってる姿と、今本当に舞台以外の姿も晒さないと。で私もたまたまね、オリジンというこの沖縄で芸人やってますけど、それがそれだからこそ、私の家にドッキリでなんかみんなが私の汚いお家を片付けるんだと言って侵入されたりね、もうプライベートない生活してるんですけど、ある意味今の芸人ってやっぱりプライベートをやっぱりね、ある程度晒しながらやらないといけないなと思うんですけど、これがね今の芸能界やっぱり広がってる感じがするんですよ。で俳優さんってね、僕そうじゃないと思ってたんですよ。俳優さん女優さんってやっぱりその役を見せて、別にそのねプライベートな姿は見せる必要ないなと思ったんですけど、最近よく番宣でね、小栗旬さんとかテレビ出てね、クライシスの宣伝してますけども、そこのためにこの ドラマやるためにこんだけその格闘技の稽古も何ヶ月前からやったとか、なんか本当にそこに行くためのものまで知らされてそのドラマを見せられるという。でその中でやっぱりその人柄が出てくるので、であの同じ共演している西島さん、西島秀俊さん、あの方初めてバラエティに見た時にこの人絶対こういうの嫌いだろうなと、万全に仕方なく来てるんだなっていう。で聞いたらね、楽屋でもなんかあんまりこうよろしくお願いしますって感じじゃなくて、あはいよろしくっていう感じで静かな感じだったんですけど、まあ、その彼でもやっぱり今、まあ、結婚もなさってね、やっぱりどんどんどんどん自分を出していくという。だから俳優女優さんもやっぱり今等身大の姿を見せながら舞台をやるっていうのがね、今の芸能界の生き方じゃないですかね。本当に今いないんじゃないですか、逆にもうこの人の私生活全くわからないね、本当になくなったと思うんですよ。あのハリウッドのスターもね、やっぱり私生活があってね、あの大スターがもう離婚騒動になったらね、あの二人の老人形が引き裂かれて置かれるというか、あのありましたけどね、はい、まあ、誰と言う必要はないと思うんですけども、だからこんな風に芸能界ってあのもちろん自分の本業を見せるのも大事ですけども、やっぱりその人柄がやっぱりその本業に関わってくるという、そんな世界が今の芸能界じゃないでしょうか、芸能人じゃないでしょうか。すげえ、今一瞬なんか外見たら芸能人かなと思いましたけど、ありがとうございます。リップサービス、はい、聞いたことありますね、リップサービスって。でね、あのリップサービス、ネットでリップサービスと検索すると間違いなく芸人じゃない方が先に出てきます。だから頑張って芸人が先に出てくるようにあの二人が売れてほしいなと思ってるんですけども、本当にね、やっぱりお笑いに対してストイックな、多分みんな同じ言い方すると思うんですけども、他のこと、さっきのね、プライベートと舞台の話になっちゃいますけど、プライベートは置いといて、本当に舞台にはね、本当にストイックなお笑いを求めてる二人で、そういう意味で本気で尊敬してます。で、今日私後でまたプレゼント紹介するんですけど、今日は江守の顔サイズと深夜の顔サイズでプレゼント分けましたので、はい、顔のでかい江守さん、顔のスマートな、はい、深夜君、はい、この二人の大きさに合わせてプレゼントも用意しています。まあ、そうだ、先週でしたっけ、あ、先週か、あの、ロータリーで新田君が、リップサービスに、花がないって言ってましたけども、そんなことないでしょう。まあ、本人たちもなんか花がないとか言いますけど、本当にすごいなと思いますよ。だから、やっぱりこう、今ね、その中央大会で、女優を狙いながらいけない、なんかそこでこうやってるみたいですけど、本当にね、タイミング合えば絶対いける二人だと思ってます、本当に。だから、あの二人の良さって何ですかね。やっぱり、真剣に、お笑いやろうとしてる。だからあんまりリスナーさんとかそのお笑いを純粋に楽しんでる人にあの人たちの頑張ってる姿見てほしくないです、はい、だから本当にだからほら普段ね、例えばノーブレキさんって本当舞台でなんか本当にこの人たち今楽しそうというか本当にバカだなという、ね、褒め文句があるじゃないですか。でもリップは本当にそれ求めてるんだけど、ちゃんとお笑い見れば見るほどこの二人うまいって言ってしまうリスナーさんとかね、お客さんの声が、うん、もう素直に本当にあの二人の面白さをどう笑えたら一番いいのかなと、ひょっとしたらそれが邪魔してるんですかね。本当にうまさが、だから本当に、私なんかやっぱり目指すのはこいつバカなんだ、いくつなのこの人はと言いながらね、最高の褒め文句でアホって言われるのがね、やっぱり私の望みなので、まあ、その多分体格にいるかもしれないですね、リップサービスって。でまた、ね、ついでに小刻みさんとかいますけど、面白いなと思ったのは我々 その舞台で他の人と組んで舞台でやっていいという約束があるんですよ。僕だから江守と組んでネタしたことありますし、それから毛利さんと、小刻みみたいな毛利さんと組んだことなんですけど、全く笑いの作り方、まあ、作り方というか仕上げ方が全然違うんですよ。で毛利さんは、ブロックで言うんです。だいたいここ来てこのブロック終わったらこのブロック変わるから、この切り替えの言葉だけは絶対忘れるなと。でその間どんなにボケても俺が拾うから、そこはどんだけ遊んでもいいからって言うんですけど、江守は違います。江守は本当にさっき言ったストイックさが出てて、私が書いた台本でもこの間にこれ3秒置いたら意味がないと、ここはわざとここでその所作済ませといて2秒以内にこの言葉を叩き来ないといけないと、本当に意味がないと言って、本当にその間合いとか声の大きさ、トーン、こういうのをね、やっぱり求めてるんですよ。だからそれはあんまりリスナーさん、ごめんなさい、聞かせたくない話で。でも、本当に目指してる人には、 あの参考になる人でさ、はい、だからまあリップサービスどんな人かって、まあ、なりましたかね、まあ、プライベートはね、あの一緒に居候して住んでたこともありますので、はい、あの母親がね絵描きさんをやってまして、江森君はで、あのカレンダーが送れてくるんですよ、これね、あの息子にまた使ってちょうだいって、そのカレンダーがね足踏みになってるというねまあそこら辺のプライベートもあるんですけども、はい、まあそんないろいろでございます。はい、はい、まだございますよ、お題の方は。あ、もう一本いきましょう。無駄遣い出た、言葉で作っちゃうと、私は人生無駄遣いですね、はいはい、私の家に来るとですね、生活に直接役立たないものばっかりです。まあスポーツってもそういうものあると思うんですよ。僕はあの理科の先生しながらやっぱりスポーツって生徒に話すときに、バスケットってあのリングにボールを入れてあれだけの人がうわーっと喜ぶ、これがスポーツじゃないですか。野球で言ったらフェンスがボールが越えたら越えなきゃあれだけ騒ぐと、あれボールがね過去に入ろうがフェンス越えようがお腹が満たすわけでもなしね、なんか元気になるわけでもなし、体力的にですね、ただ本当にメンタルなもんで、だから人間ってやっぱりこの生活以外の必要なものありますよね。それは食べたり寝たり、そのお金は必要ですけど、その生活に必要なもの以外にやっぱり楽しみって本当に生き方につながってくるから、だから私はもう人生無駄遣いです。もう人生楽しむためには生活に役立たないものを買ってねやってしまうんですけど、まあ、あの今回ここでねプレゼントできるぬいぐるみも、あの何に使うか考えずに、これ UFO キャッチャー2回行けば取れるんじゃないかって物理の先生が思ったらやっちゃうんですよ、まあ、それで取れるという実績ができるからまた次に行っちゃうんですよね。まあそれも一つの無駄遣いでございまして、それを無駄にしないのはまたね自分が得た人生に還元すればいいわけですから、はいはい、いいんですかねこんな素晴らしい、 いやいやいや、だから使っちゃうとありますけど、それも人生だと思えば、でそれでこのマイナスにならなければいいんですよね。それで生きていけなくなるような無駄遣いは本当に考えますけども、生きていくための無駄遣いっていうのはね、私はやっていいんじゃないかと、はい、そんな人間でございます。さあ、さあ、じゃあここで1回目の CM いきましょうか。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はい、どうもリップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたのか。
あ、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z 間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、金曜日のオリジンアワー、本日は代打ピンチヒッター、本当にピンチなんですかね、私が来ることが逆にピンチじゃないかという代打のワニ先生がお送りしておりますけども、さあ、ワニ先生の、ワニレディオセカンドシーズンへのコーナー、いろいろやってきましたけども、ここで、ツイキャスが来ております。あ、吉金さん、あ、ちゃんと大塩さんの意図分かってくれますね。わざわざリップサービス風のオープニング、こういうのなんか 味わえるというかね、こういうコメントは。はい、続いて、あ、ホルモンコアさん、はい、ありがとうございます。車パンクは大失敗ではない、ちょっとしたトラブル。もう絶対コアさんこんなもんじゃないんでしょうね。いや、あの本当の大失敗は放送で言えないですよはい、先ほどさん、ありがとうございます。プロポーズした後抑え込んだんじゃないかな。抑え込まれたかったけどね。はい。でも、はい、こういうのいい思い出でございます。ありがとうございます。お、奈良から来てますね。聞いたことあるな。金城信也くん。ワニ先生頑張れって。おっち、そっち頑張れ、そっちちゃんと。明日の準備ちゃんとやってくださいよ。リップサービスのお二人。はい、ミサキさんから来てます。あ、ミキキさんですか、これ。ミキキさん、ありがとうございます。リスナープレゼントのぬいぐるみはもらわれましたか。え、これはどういう意味ですかね。ああ、実は僕もあの先々週こうやって出禁になったんで、あの後はい、なんかね、具志堅市の俺さんからね、私出禁になったって話ラジオで聞いたんですけども、あのぬいぐるみであれ
1名もらわれて行きました、はい、1名は今
こっちで。
あ、まだ一つ残ってるそうで。
座ってます
ね。で今日追加しますので、ぬいぐるみ今日ね3つになりますけど、私が来るためにねぬいぐるみが残るのちょっと寂しいので、ぜひもらいに来てください。本当に、もう中身いっちゃいましょうか。今日は懐かしいオラフの、ぬいぐるみがあったんで、雪穴ですよね。オラフが一つはサングラスかけてて、穴雪、あ、オラ雪って言いましたね。はい、穴雪の、オラフ、ぬいぐるみの今、こっちへ見、ありがとうございます。はい、これが深夜サイズですね。今、追加していただいた。はい、映せますでしょうか。あ、カメラこっちだ。はい、この二人です。兄弟ではなくてオラフのサングラス版とノーサングラスですね。はい、それ以外にもね、今日のエモリサイズのキティちゃんも持ってきてますので、はい、またプレゼント欲しい方、また FM ナーに遊びに来てください。はい、追加陣も紹介しましたけども、あ、こちら、はい、これがエモリサイズです。私より顔大きいでしょ。エモリね、本当にこの頭に入るヘルメットがなくて高校時代悩んだそうです。はい、あ、これも、はい、これはラスカルでしたよね、確かね。はいはい、ラスカル君です。はい、こんなのがまたあとね200回分残ってますので、はい、皆さんでお分けしてくださいね。だからミッキーさん、名前書いてきますかも。はい、取り置きもできますよ。はい、よろしくお願いします。はい、先ほどはねワリネジオの、セカンドシーズン向けてでございましたけども、あ、まだまだ来てますね。あ、またまた、ホルモン小厚さんからメッセージが届いております。おはこんばんちは、ビッグワンのホルモン小厚です。聞いたことあるよ。ワリラジオリベンジおめでとうございます。今回も一人で喋るんですか、コーナーとかあるんでしょうか。ツイキャスライブで応援してます。ワニ先生ではなくリスナーの皆さん、最後にお願いがあります。次回ラジオ出演の時は遅刻して代表に怒られてください。めっちゃウケると思います。では最後まで頑張ってください。小松さん、今日マジで怒られそうになるぐらいギリギリだったもんですから、あんまりそういうこと言わないでくださいよ。もう、はい、私、代表苦手なもんですから、はい。まあ、頑張っておりますんで。で、確かね、先週もね、この、私の代打をリップサービス喋ってる時に、その木曜日のリベンジって言いましたけど、自分の中でそんなに全くないんですよ。リベンジってのはね、やっぱり一回ね、負けたりして、今度こそ勝つんだってあるんですけど、負けたとか勝ったとかじゃなくて、木曜日自分が出せたかどうかなので、先々週の木曜日初めてここでオリジンアワーで喋らせてもらった時には、私のやりたいことはやりました。でも心の中で足りなかったのは、やっぱりそのリスナーさんの気持ちをどう返していいかっていうのがまだできてなかったなっていうのがあって、それだけはね今日は意識してきたんですけども、全然リベンジとかいう気持ちはなくて、今日は今日で、またリップのね代役というわけでもなくて、私は私らしさで、また聞いてる人がもう今日聞いてちょっとよかったかなって思ってくれれば、ここに来た価値があるかなと思っております。はい、ホルモン小松さん、ありがとうございます。お仕事の方もぜひよろしくお願いしますね。あ、どんどん来てますね。今日も多いかな、今日は。はいはい、じゃあ行きましょうね。ワニ先生、大城さん、リスナーの皆さん、こんにちは。ワニ先生、はじめまして、アルパカ姉さんと申します。ありがとうございます。オリジンメンバーやリスナーさんのメールからワニ先生の散々な評判を聞いていたので、先週のラジオは全く期待しないで聞いていたんです。多分先々週ですかね、聞いていたのですが、めっちゃ面白いじゃないですか。さすが高校教師だけあって、言葉が途切れることなく出てくるし、リスナーさんのメールに対するツッコミも的を得てなくてツボでした。はい、まさにそれですよ、大城さんの狙いは。ワニ先生のラジオを聞いていると、親戚のおじさんが頑張ってる感じがして、親心ならぬ名心を感じ、応援したくなりました。応援してください。こんなおじさんでも一生懸命お笑いにチャレンジしている姿を見て、私も今からで遅くないとオンライン英会話を始めました。あと物理ができる人はマジで尊敬します。では今日も楽しいラジオを期待しております。 PS、 カラオケ好きなワニ先生の歌声聞けるコーナーが希望です。ありがとうございます。アルパカ姉さんからのメールでございましたけども、先ほどね、芸能人という話題の時に舞台とプライベート、ね、両方やっぱりね見せなきゃいけない時代って言いましたけども、お笑いはね、僕は時々スポーツと比べるんですけど、スポーツも指導しながら、スポーツって頑張ってる過程もすごい評価されるんですよ。 ね、彼がこのメダル取るためにどんだけ頑張った、あるいはメダル取れなくてもこんだけのことやってきたっていうのが素直に評価されるんですけど、ここだけはね芸人違うんです。芸人は頑張ってる姿見てほしくないです、さっきのリップと一緒で、はい、だからそこを見て舞台見て、わあこいつらアホやなって言ってくれるのが僕の理想なので、だから正直言うね、応援メッセージだったんですけども、親戚のおじさんみたいにね、お年寄りが頑張ってるなって言われるのは、俺はまだまだ頑張り足りてないなと、俺が本当に頑張ってなくてこいつアホなおじさんだな今日もバカだなって言われたら、本当の僕が頑張ってる証拠になりますので、それ目指して頑張っていき、だから頑張っちゃダメなんだよなありがとうございます。あ、それからね、英会話をこの年でって言ってましたけど、全然英会話なんかもう慣れです。私も多少英語ね、かじってましたので、だからホームステイに高校生引率して連れてたこともありますし、はい、でだから英語ってちゃんと喋らなきゃいけないという日本人の悪い癖があって、だから逆を考えたらね、アメリカの方イギリスの方がねこっちへ来て日本語をたどたどしく喋っても全然違和感ないじゃないですか。だから、簡単に言うと、例えば単語とプリーズだけで会話できます。コーヒープリーズと、なんかでね、なんか喉乾いた時のなんかウォータープリーズで十分も会話になりますんで、だからなんか相手に伝えようということから始めたらもう単語だけでいけますし、実際僕が連れてった3週間高校生オーストラリア連れてったんですけども、本当に入った時は学校で一生懸命勉強したはずなのに、もうネイティブの喋りは全然ついていかなくて、もうマリ先生お願いだからここのお父さんに伝えてとかって、いやまあ頑張って自分でやってごらんってその時は励ますんですけど、これが3週間経つと、もうそのパーティーがあるんですよ、最後にもうお別れパーティーが、その時にその高校生が使う言葉が Please Japan My House カムカムカムアウトです。十分伝わるじゃないですか。もうぜひ日本に来てくださいっていうのがね、これで会話になってるっていうのが、だからとってもやりたい目的をね見失いで、その正しく喋ろうとかよりも本当に伝わった喜びを味わいたければ、英会話全然いくつになってもいけますので頑張ってください。うわ先生みたい先生はい、ありがとうございます。
歌って書いてますけど、
ああコーナーを希望なんで、そのコーナーがあったら私が歌を歌うってことになるんですけども。
お好きですか？
歌は好きですけど、ただ人前で意外と歌ったことないんですよね、はい、
カラオケとか。
カラオケも大好きで、先生も言いましたけど、自分のチャレンジで何曲歌えるかといって、200曲、はい、19時間かかりましたけどもフルコーラスを全部歌うために、はい、でも歌は好きですね。
どんな感じの？
これね、どれだけ沖縄に彼女のファンがいるのかなと思うんですけど、私歌ってる歌の半分は水木奈々さんです。はい、でたまたまもともとカラオケ好きで、カラオケとカラオケの間に流れるなんかいろんなねミュージシャンのね曲流れるじゃないですか。もう彼女知らずにめちゃくちゃかっこいい曲だなと、でこれなんて曲なのと言って、それで自然に覚えていって、後から聞いたら彼女が声優さんだと、しかもその歌ってる歌がアニメの主題歌だったりする、道理でかっこいいわけですよ、やっぱりアニメっていうのは。ただ3月に初めて沖縄で単独ライブがあって、彼女のライブ見に行ったんですけども、やっぱりね生歌も良かったですけど、彼女作曲作詞もするんですけど、ただ歌詞は全然意味が分かんないです、彼女の歌は。やっぱりかっこいい歌なので、なんかわざとこう番組に合わせて難しい言葉を選んだりとか言って、もうただかっこよさでやっぱり人間って引きつけられるんだなと思って、もう彼女の歌ったらもう100曲ぐらい、はい、歌えますけども、ただ人前では歌ったことないですね、はい。高校時代になんかなんか高野祭みたいので、なぜか宇宙戦艦ヤマトを読書したことはありますけどねまあまたよかったらですね、歌のコーナーとか作れたら、はい、お披露目したいと思いますけど、多分ね我慢するリスナーが増えるのでそれやめた方がいいと思うんですけどはい、またまたメール来ております。ラジオネームふみさん、ありがとうございます。だからね、なぜ本名でいくのかな、剛様、東星様、坊主様、先々週以来ですね、高安先生2度目、剛と高安2つ出てる。よろくもネームふみですよ、ビンビール、彼女いつもビンビールがつくんですね、はいはい。この前の放送で3年以内にって言ってますが、早くも念願叶いましたね。今日もガヤが多そうなのでこの辺でバイヤーパパヤー西崎の実家でやー、ありがとうございますふみさん。だからさっきリベンジのこともありましたけど、私あんまりその3年以内って言いましたけど、まあいつでも、はい、出禁になったっていうのは多分 今出禁なので、今が過ぎたらまた入れるチャンスあるんじゃないかなっていつも待ってますので、はい、またこの放送をね、ありがたく聞いてくれる人がいればいつでも飛んできますし、プレゼントまた持ってきますので、はい、こういうふうなメール本当にありがたいですけども、でもお願いだから、あの本名で言うのやめてください。あの本当に言われ慣れてないんですよ。で、あの今私今灰原高校という高校でね、2年目になるんですけども、もう私のこのワニ先生という名前も浸透してまして、職員会議で言われますかね、ワニ先生これどう思いますかって、あの、はい、司会から言われるので、だからあのよく父兄が、あの高橋先生って言ってもわからないみたいで、ワニ先生と、ああはいはいはいって、なんか、はい、もうそっちの方が浸透してるので。
生徒もじゃあ知ってるんですか、
ワニの方を。だから逆に
芸人っていうことも、
はい、もう今、私あと3年で一応定年予定なので、意識して伝えるしてます。あの自分の生き様を見せながら、はい、
生き様
で、ね、私たち月に1回、ね、お笑いライブやってますけども、この灰原高校から先月教え子が初めてこの灰原高校の教え子が見に来てくれて喜んでくれたので、はい、またまた私の生き様は見せていきたいと思います、校長先生にはくれぐれも芸人としてお金もらっちゃダメよと、はい、誓約書書かされてますので、はい、まあでも人生ですのでね、はい、
絡まれたりとかしないんですか、それで。
まあ心地よい絡まれ方と、あとはやっぱりね、やっぱり若い人からすると芸人って言われるともう廊下ですれちゃうと、ギャグやってギャグやってって、芸人イコールギャグマシンみたいな、なんかそんなね、危なかって。で、この4月に、部活動紹介とかあったんですけど、そこで、一芸をさせてもらいました、全校生で初めて。そして、まあ、私が、まあ、たまたまね、R1 で2回戦3回戦行った審判ネタをやらせてもらったんですけど、それからですよ、ある男性とか廊下すれ違う場合に、先生俺を先生よりうまいことできるぜという、いつも声かける、頑張れよとしか僕言わないですけども。まあそういった芸人やることでまた関わるっていうのもね、一つの生き方かなと思います。はい、ここでまた CM いきましょう。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
ワニ先生のポットポットこんにちはのコーナー。さあ、ツイッターのポットプログラムにありそうなあるあるフレーズをね、考えて送っていただいております。早速いきましょう。今回は初恋でしたよね。はい、初恋あるあるでいきましょう。ラジオネーム五本指さん。青い実はじけたを赤身はじけたという。あ、赤身はじけた。いいんですよね、こう喋ってね。小学校の教科書で赤い実はじけた友達に乗って題名の話があって、初恋を赤い実はじけたと表現していたわけだけど、フラーの僕たちは赤身はじけたって言ってたな。赤い実はじけた習ったことありますかって、自分はね、この赤い実の教科書知らないんですけども、まあ赤身はじけたっていうのはね、まあおちんちんの話なのかな、なんか言いますけどね。でもなんかこの沖縄の言葉でなんかこんな、ね、重なったの、まあ、別に今日初恋じゃないかもしれないけど、車の名前がですね、日産ホーミーとかいうのはね、やっぱりね、小学校の時にねちょっと遊んでしまいましたね。まあこんな感じなんですかね。はい、続いて初恋です。パンティ、今思い出す、パンティってこれネームなんですよね。パンティさん、今思い出すとなんで好きになったのかよくわからない、よくわからない、よくわかります。あの僕も学級変わると好きな人が変わるんですよ。だから本当に終わるとなんであんな人好きだったのかなって思っちゃうんですけど、やっぱり好きになるってもう、はい、わかんないです。はい、 はい、あ、私の初恋はですね、小学校5年の時でしたけども、曽川恵子さんという先輩に、はい、なんか私、まあ、いろんな人恋してますけど、3分の1は名前が恵子って言うんですよちなみに奥さんも恵子ですけどねさあ、続けましょうか。初恋、ラジオネームワニハンター、出たハンターだぞ。テーマ初恋、ファーストキスはミキの味。ミキの味、僕はミキというとなんかクワガタがかじってるものかなって思っちゃうんですけどもね、このミキは何のミキなんですかね。君の味をちょっとひねって、ミキの味、可愛く言ったらいいかもしれないですね。さあ続けましょう。ラジオネームアルパカ姉さん、バス停でバスを逃がすの何代目。わかる、これ初恋じゃなくてもね、あの高校時代も僕バスで通ったんですけど、
可愛かったですね、
はい、同じバス停じゃないんですよ、違うバス停から同じバスに乗り合わせる子が気に入ってたんですよ。彼女が乗ってないと乗らないんですよ、バスに。だから彼女が来るまでそのバスを逃がしてる、これあいいな、まさに初恋かもしれないですね。さあ続けましょう。ラジオネームアルパカ姉さん、あ、続きますね。初感覚、胸が苦しい、このことか。あ、でもこれは意外とあの初恋ってその時は分かんないっていうかね、あれが初恋だったのかっていう、今そのね、リアルタイムで今初恋してるっていう感覚は僕はあんまりなかったかもしれないですね。このことか感じたんですよね、アルパカ姉さんは。はい、次、ラジオネーム、またまたアルパカ姉さんだ。はい、抜けた歯でももらうと嬉しい。いやいやいや、嬉しいですか、初恋の相手から歯。いや、私もね、歯は丈夫じゃないんでね、差し歯やったりしてますけどね。あの陸上競技大会にね、最後アンカーで走って、この走ってる途中でね、差し歯が抜けた時のあの騒動、見つかった時のあの感激、あれはありますけど、初恋の人から歯をもらうのね、ボタンぐらいにしときましょうよ。はい、続けます。ラジオネーム整理整頓さん、ノートに相手の名前を書く、これね、無意識なんですよね。だからあの、はい、真ん中じゃないですよね、やっぱり右利きはね、右端につい書いちゃうんですけど、なんか同じことでなんかあのついやってしまうことって、今の電話じゃ無理です。あの受話器にこの線がつながる、くるくる、ね、線がつながったら電話機、彼の女の人と話すと必ず指に巻いてます、あれを。なんかね、話を長くしたいのかなんか分からないですけども、ね、あれもね、ついついやってしまったんですけど、今は電話なんかもね、もう携帯ですから、親の目を盗んで電話する必要もないわけですからね、まあ、堂々とね、子供たちも初恋をちゃんと打ち明けられる時代なんでしょうね。はい、だからちなみに初恋は
僕ですか、
ありますよね
僕ですか、
はい、
ありますよ。小5ぐらいですかね、
うん、
はい、
なんかやっぱり
夏美ちゃん、
あで
赤い夏美ちゃん、
ちゃんと赤い、
元気な子でね、
はい、なるほど、いい
声でしたね、
やっぱり
FM那覇のお城です、
はい、あの初恋って今ね、元気な子で、自分もやっぱりその好きだった人が元気な人だったんですよ、うん、考えてみたらなんか影のある人が初恋するってあんまりないかもしれないですね。やっぱり基本的に人としてはこの人明るいなっていう、そういう人が初恋の対象ってみんな多いかもしれない。
あの取っかかりとしてはね、うん、あのそうでしょうね、いきなり、うん、あの影のある人に聞かれるのはちょっと上級ク
ラスですよ、ね、上級
か、
いきなり初恋から上級になるというのは、う
ん、なので、
はいはい、
ということでした、う
ん、あ、まあこういう、
はい、小西先生、それで紹介以上なんですけど、この中で毎回 MVP を1本決めているんです、
ね、なるほど、
なので、はい、今回はリップに代わって、
あ、なるほど、
ワニ VP を決めてください。
ワニ、もう本当にね、これ読んだ瞬間、ああそうだと思ったのがね、まあ、3本も出してくれたんですけども、ラジオネームアルパカ姉さん、バス停でバスを逃がすの何代目、彼女が来るまでバスに乗れないこの、でその日彼女が本当に学校休んでて、学校遅刻したということもね、あまり思い出になるわけですけども、はい、アルパカ姉さん、今日の MP で MVP でございますMP だって はい、金曜日のオリジンアワー代打のワニ先生でお送りしますけども、もうそろそろエンディングの時間でございます。追加来てますのでこれまでいきましょうね。たけしーさん、ワニラジオ以来久しぶりにワニ先生の声を聞いてます、ありがとうございます、ニコニコマーク。旧宮司会のオルさん、おいリップサービスこれでいいのか、本当にいいのか、これ奈良に送れ、これここで送ったってしょうがないよ。でも珍しいですよね、牛川市の俺さんがこんな2行で済むなんて。はい、今日牛川さん俺さんかかってこいって気持ちいたんですけども、はい、最後にいただきましてありがとうございます。はい、それではね、いくつか告知しましょうか。まずは我々のオリジン、気象転結ボル254が来週の土曜日でございますよ。はい、那覇の、ね、文化展物館、そちらで、6時半開場7時開演でございます。で、入場料大人1500円でやっておりますけども、まあ、小学生は1000円でしたかね。で、私今日もね、実は今日三者面談があって、で芸人やってる話をお母さんが知ったら、あライブやってるんですか、今度ぜひ行かせてくださいって言ったので、もし本当にタダで見たい人いたら僕の名前出してください、僕は、はい、僕はチケット買います。はい、本当に初めて行きたいっていうのには初めて、ね、はい、初めて、はい、ライブ来る方には私もチケット、はい、私が買いますので、
今月は、はい、もう一度5月の
27日来週の土曜日でございます。はい、またいろいろありましたらまた
事務所卒業ライブですかね、ワニ先生。
いやもうでも毎回卒業つもりでやってますけどね。はい、まだまだ
卒業しないライブです、
はいはい、深夜がいつもね、もう卒業おめでとうございますって言われるんですけどね。するもんか。はい、舞台で死にますよ私は絶対にね。はい、もう一つ同じ、私たちのオリジンのそのオジェの劇団の方から、琉球超人の、募集がありますので、またそちら興味ある方はですね、オリジンの事務所の方にね連絡取ってもらって、本当にちっちゃい子供たちからね、いろんな役までその琉球超人にはもう毎回のようにね新しい人が参加してますので、まあ、そういうのに興味ある方はぜひご連絡ください。はい、こうやってねお届けしましたオリジンの、ワニ先生でございますけども、本当にねワニラジオのね今日コーナーも作っていただいたんですけども、今日思ったことはやっぱり用意したものじゃなくて突然振られたものになんかやっぱりその面白さが作れるなという、今日だからそのワニ先生の、はい、コーナーにやっぱり来たものに対してどんだけ喋るかで自分も頑張りますし、またね来る人もね、このワニ先生こんなして苦しめてやろうとかね、またいろいろ来ましたらね、こういったコーナーもまた生きてくるんじゃないかなと思っております。それでは来週また、リップサービス戻ってきますので、ボットボットこんにちはのテーマ、来週のお題何にしましょうか。あ、私が決めるんですかこれ。あらららら、そうですね、いろんな方聞いてますのでね、このオリジンアワーは、海開き。
海開きポット、
うん、はい、海開きあるあるで、はい。さあ、かかってこいリップサービス、海開きで行くぞ。
海開き、はい、4月でしたけどね、
はい、
まあまあでも
さあ何があったかで大丈夫ですもんね。
じゃあワニプレゼントのキーワードも、
あ、キーワードいきましょうか。私が今日言い間違えましたけども、オレ雪、はい、このオラフのぬいぐるみですね、オレ雪と言っていただければもう無条件で差し上げます。まあでも本当に遊びに来るだけで、お師匠さんきっといいですよ、もらっていいですよって言ってくれるので、ぜひ遊びに来てぬいぐるみゲットしてください。はい、本日お送りしました、金曜のオリジンアワーでございますけども、リップ大丈夫なんですかね明日の、はい、単独ライブ奈良の方もまた、盛況になることをこちらから願っております。ワニ先生でした。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。